今週のトークテーマ、清潔で美しく健やかな毎日を目指すために。まあ、どこぞのコマーシャルじゃございませんけども、キャッチフレーズでありますよね。清潔で美しく健やかな毎日を目指すために日頃から心がけていることって皆さん何ですか、みたいな話をしたいなと思いまして、今回のトークテーマ、清潔で美しく健やかな毎日を目指すために、テーマ提案者は僕でございます、ケクノでございます。というかポットナインティーズのキャスターのみんながだんだん誰も配信しなくなってきているというこの状況、あんまりいただけない状況なんじゃないんでしょうかねってちょっと思ったりもしますけど、まあ頑張っていただきたいなと思いますね。他のキャスターの皆さんもね、頑張ろうねということでございます。さて、清潔で美しく健やかな毎日を目指すためにというか、まず、私ケクノ太郎の毎日がまず清潔であるかというところからですけれども、まあ案外ね、忙しい仕事してんだなって思いましたよ。この前、昨日ね、僕がリアルの世界で、まあ、最も仲良くしてる友達がいるんですね。今ね、札幌市内のね、高校で英語の先生をしている友達がいるんですね。その人と、まあ、ちょっと焼き鳥を食べるっていう、まあ、要はまあ、軽い飲み会みたいな感じで行ったんですけど、まあ、僕は、まあ、この番組内でも何回か言ってます通り、まあ、いわゆる非正規雇用の人間です。非正規雇用で、今、職場を3つ抱えてます。で、まあ、3つ中1つはもう最近もうほとんど働かなくなってきてて、お給料が月3000円とかなんですけど、残り2つでうまく並行して続けてて、で、まあ、今月いくらもらったとか、ボーナスいくらだみたいな話まで、まあ、気兼ねなく話したんですけど、非正規雇用で職場2つ抱えている僕の方が、常勤で働いている彼よりも稼ぎが多いっていう、僕の方が稼ぎが多いっていう、事態になるほど、非正規雇用の片っぽの方は、バイトなんですよね。だから、お給料が時給で、異常に低いんですよ。しかも交通費が出ないっていう、まああたりで、まあ実質いくらかっていう話にもなるんだけどね。まあっていう感じで結構忙しい中ですよ。忙しくなってくると、部屋が汚くなるんですね。っていう意味では、まあ自分の部屋だけを見ると、まああまりこう清潔で美しくはないなっていうのは、まあちょっとありますけれどもね。はい。あとは、まあ、まあ、その、英語の先生やってる僕の友達の話をちょっと続けると、そいつは結構清潔で美しく健やかな毎日を目指そうと努力しているなっていうのがちょっと、垣間見れて、ああ、これが、レギュラーのやつと、イレギュラーのケクノの、まあ、その、常勤と非常勤の、やつの違いなんだなとかちょっと思ったりもしたんだけど、スポーツジムに行ってるんだって。忙しい時間を、忙しい時間の合間を縫って。で、今はもう最近行ける頻度減ったから週2とかになっちゃってるんだけど、みたいなこと言ってたんだけど、僕ね、全然、5月ぐらいに車、マイカーね、手に入れてからは全然、運動してないですね。本当に全然。うん。素振りもしてない。ランニングもしてないですね。ランニング、ちょっとね、恐怖症みたいな感じになってきて、2月に、今年のね、2月に、自然気胸で手術しましたけど、あれね、肺が、肺にね、穴が開くっていうのが自然気胸ですけど、肺に穴開いたのが、ね、僕が夜ランニングしてた時なんですよね。で、また怖いのが、自然気胸になるのが怖いからランニングをして肺を鍛えようと思って、これから定期的にランニングをするぞって心がけて、よし、今日一日目だ、頑張るぞの、その一日目に、 自然気境予防のために、まあ効果があるのかどうかちょっとわかんないけど、自然気境予防のために始めたランニングの1日目に、そのランニングのせいで自然気境を起こすっていう。まあ、よくわかんないことになってしまったんですけれど、まあそれでもうランニングしないと、いうことにしました。ただまあ、その子も言ってたんだけど、その英語の先生やってる人もね、体日頃から動かしていた方が、なんか調子いいんだって。まあ確かに俺も言われてみればそうで、確かにね、この前、ポッドナインティーズのキャスターの一人の宮沢県、ゲストキャスターの方ね、宮沢県と一緒にキャッチボールやったんですよ。で、それの次の日の体の調子は結構良かったんですよね。まあ、日頃不調かって言ったらそんなこともないんだけど、やっぱり、まず寝起きがいいっていうところから、うん、そう、前の日体を動かすと、やっぱりその前の日にすやすやと眠れるっていうのと、あと、すやすやと眠れるからすぐ起きれるっていうのと、で、寝起きがいいから体の調子もいいんですよ。朝飯もしっかり食べれるしっていう感じで。っていう意味では確かに清潔で美しく健やかな毎日を目指すために大事なことっていうのは、もしかしたら運動をすることなのかもしれないなみたいなね、思ったりします。最近いろんなね、健康本をよく読むようになってきました。まあまだ20代前半ですけれども、まだ22ですけどね。とは言ってももう、なんかね、学生と社会人の間に何か大きな壁がある気がする。なんか僕が思う、いやっていうかね、まあもっと単純なんだよね。なんか、小学校と中学校の間、11歳、12歳、12、3歳か。あそこにまず大きな壁が一つあるよね。第二次成長という大きな壁がね。で、まあ中二病なんて言われてて、まあ中学生独特の雰囲気があるわけだ。で、そこをまた超えるじゃない。15歳からね、16、17、18の高校生、中から高への間にまだ一つの壁があるよね。またちょっと高校生でこう、ある、なんだろう。一つの人格が完成しそうなタイミングだよね。で、大学に行くと。ね。で、大学は大学で、まあ高校生の時とは、まあだいぶ生活のリズムが変わりますから、まあそこで大きく変わるわけだ。で、大学行かない人は大学行かない人でそのまんま就職したりとかするわけで、高校までとは全然違うと。で、僕の場合大学行きましたけど、大学卒業した後に普通に就職したり、大学院に行った友達もいましたけど、生活のリズムがやっぱりゴロッと変わったことによって、なんか変わったりっていうのがあるのかなって思います。生活のリズムが変わることで、なんていうのかな、体調っていうのかな、体の調子とか、あと、なんだろう、老けたかなって思うんだよね。だって僕大学卒業してからまだ半年ちょいですけど、それでも老けたかなってちょっと思ってしまうくらい、まあ僕が老けたって自分で感じるっていうことは、まあまず自分で感じますよね。まあそれの原因の一つは多分運動不足はあるんだろうなっていうふうにはちょっと思うのと、まああと身の回りの人たちっていうのが、なんて言うんだろう。さすがに同僚の人たちっていうのはみんな僕より上なんで先輩方だし、周りの人からは、まあ、ケクノ君はまだ若いからね、みたいな感じでね、まだまだこれからだよ、みたいな感じの励ましをもらったりとか、なんか若いんだから失敗を恐れずいろんなことやんなさい、みたいなさ、ね、激励の言葉いただいたりとかもするわけだ。に対して、なんていうのかな、お客様の方に当たるのが、まあ業界的になんだけど、僕よりもはるかに年下だったりとかするわけですね。はるかにってほどでもまだないですけど、まあ僕の商売相手が、まあ僕よりも年下の人たちなので、そういう人たちが生き生きしてる姿を見ると、ああ、俺って老けたな、みたいな風に思ったりはするんですよね。だからそう思っちゃいけねえなっていうのはちょっとあるんですけど、だから一つ、清潔で美しく健やかな毎日を目指すために大事なことっていうのは、まず気持ちの問題なんだろうな。っていうのは、清潔で美しく健やかな毎日を目指すためには自分が若々しくいられるっていう、まずその気持ちを持つっていうことが一番最初に言わないといけないところなのかもしれないなっていうのは今ちょっと思ったりもしてますけどね。はい。で、自分若いなっていうところに自信持つためには多分運動しなきゃいけないんだろうなとは、思いますけれどもね。 まあ、しっかり体鍛えたいなとか、鍛えた方がいいんだろうな、みたいなのっていうのは、こう、いろんな自己啓発本だったりとか、最近の、なんかこう、イケメンっていうか、こう、西島秀俊さんとかね、福山雅治さんとか、なんでこう、僕がこう、かっこいいなって思う男性、まあ、最近もう、ね、向井理さんも結婚しましたけど、なんか、その結婚の話題で西島秀俊さんが上がった時にね、見てて、あ、細マッチョだなとか、福山さんもね、龍馬伝の時に相当体鍛えられたようで、それで、ライブとかにね、福山さんのライブとか、まあ来月行きますけど、かっこいいなぁなんて思った時に、やっぱりこう筋肉がね、しっかりあって、かっこいいなって思うわけですね。はい。っていうのもあるし、あとね、里中理章さんっていう人の自己啓発本を結構読むんですよね。一冊なんかこう、好きな自己啓発本に里中さんの本出会えて、で、そこからちょっとまあ、その彼の本をね、ずっと追ってるんですけども、過去の本とかね。まあ、しっかりと鍛えることが大事なんだ、みたいなね。その女にモテるためにはとかね。しっかりと頼れる男になるためには、みたいな、こう、いい男になるぞ、みたいな、そういう、テーマが、里中さんは強いので、はい。そういう強い男にならないとね、みたいなね、感じなんですね。そうやって奮い立たせてくれるのが、里中理章さんの自己啓発本ですけど、体鍛えようと。まあ、思っちゃいるんだけど、みたいなね。まあ、できなくはないんだけど、まあ、まず身の回りでできることって言ったら、まず何なのかって考えたら、まあ、札幌市民ですから、雪降りますから、まあ、雪かきを積極的にやるというところで、まず、まあ、運動をしながらも人に貢献をするっていうところは大事なのかなって思ったりもしますけど。ね。まあ、そういう話ですよ。っていうのとね、あとね、疲れがね、結構溜まるんだわ、運動しないと。で、今日もね、さっきマッサージ行ってきたんですけど、まあ、マッサージがね、日課になってきてるあたりがもう来てますよねっていう。まあ、割とこう、デスクワークも結構多いので、デスクワークを結構多くするようになってからは、まず最初に、美容院で髪切った後に、若干マッサージあるわけね。頭のマッサージと、あと、肩とかも軽くマッサージしてくれた時に、大学生のところは全く言われなかったんですけど、ここ最近になってから、まあ、行きつけなんでね、よく言われるんですけど、ケクノ君さ、結構、首が凝ってるよね、なんて言われて。まあ、これも仕事の都合、っていうか仕事の影響なのかなとかちょっと思ったりもしましたけど、なんか難しいなーってちょっと思ったりもしましたね。仕事を抱えている自分の仕事の性質上しょうがないこととはいえね、こう、凝っちゃったりとかすると、それによって仕事の集中度が下がってしまってクオリティが落ちたりとかね、してしまうわけだから。うん、っていう意味ではね、自分の体を美しく保つためのマッサージっていうところにお金かけるのは別に僕は、無駄じゃないんじゃないかなって今思って、一応ね、自分にそう言い聞かせて、通っていますけどね。はい。っていうぐらいかね、清潔で美しく健やかな毎日を目指すために心がけていること。うん。あとはね、一時期やってたんだけど、結局ね、一箱飲み切らなかったのが青汁。うん。林修先生の情熱大陸をね、YouTube で見たんですよ。林先生のね、情熱大陸見たときに、あの人朝起きたときに、3杯、青汁飲むんですって。一つが、大麦若葉。大麦の青汁、あと、なんか、3種類ぐらいの、青汁を飲むのが、まあ、毎朝の儀式なんだ、つって。これを飲むと、なんか気合入るんですよね、みたいな話をしてたのを覚えてますね。はい。で、それ飲んで、朝飯前なのか朝飯後なのか忘れましたけど、その後、ちゃんと時間計ってランニングするっていうのをやってるっていうね。まあ、よくよく考えたら、まあ、結構、林先生もいいがたいしてますよね。まあ、あれはかつて、異常に太っていたから、みたいな話もありますけど、でも、しっかりと、そういう、なんかこう、ある業界の中で、トップを 歩むような人っていうのはそうやって、自分の健康にも配慮しながら頑張ってるんだなっていうところでは、まあなんか似たような業界なんで、なんか林先生みたいに自分の体もコントロールできる人になりたいなみたいなね、ところは思ったりもしましたね。うん。まああとは人の前に立つ仕事ですから、身だしなみとかね、すごく大事なんだと思います。うん。特に顔の肌だよね。僕はね、男性も化粧するっていう時代になってもまあいいのかなっていうのは、そのシミとかを隠すためにとかね。あとヒゲ剃りとかもそうだけど。うん。その、綺麗な肌保つっていうのは結構大事かもしれないなっていうのを思うよね。あと髪の毛とかね。うん。まあ、僕は割とこう、猫っ毛というかストレートな感じの髪型してて、あんまりこう、癖っ毛みたいな感じにはなっていないんで、ほっとくとね、坊ちゃん頭、で、さらにほっとくとヘルメットみたいになってくるんですよね。だから、まあ、その辺自分でこう、コントロールをしないと、まあ、なんかこう、最終的にはスピッツのボーカルの人みたいになっちゃうかもしれないわけですけどもね。はい。あれ、ちゃんと逆に整えると相当ツヤのある髪にはなるんですけど、うん、ただ男性なのでね、ここから怖いのがハゲですよね。ハゲだんだんこう薄くなっていくみたいなのありますけど、うん、だからこう薄毛防止のねヘアトニックとかを使ってこう健やかな毎日を目指してますけれどもね。はい。でもね、やっぱりね、大事なことっていうのは、ここ最近痛感してるのは睡眠ですね。睡眠の質が下がると、一日のバランスってのがもう永久的に崩れていくんですよね。だから、眠れない夜なんかがあった時にはもう最悪なんですけど、うん、しっかりこう眠れるようにね、なんかこうアロマテラピーでこう寝る時にはいつもは僕ラベンダーを、炊いて寝てるんですけど、うん。あとはね、まあ、何かで、ほんまでっかかな、なんか見たのが、なんかリラックスとか、なんかこう、落ち着く感じの、意味を持った文字の並びを見ると、落ち着いた気分になってよく眠れるようになるみたいなのを聞いたことがあったから、それで、リラックスとか、なんか落ち着くみたいなこう単語をまあ頭に思い浮かべたりちょっと書いてみたりとかして寝るっていうのもやりましたけど、はい。まあ、昔はもうちょっと怪しい方向行ってましたけどね。インターネット上でなんかよくわかんないおまじないみたいなものを調べて、で、これを毎晩唱えて寝るとよく眠れますよとか、願い事が叶いますよみたいなことをやってたのが中学校3年生の時ね。なんかね、僕はね、割とね、遅れてきた、よくわからない方向に進んだ中二病だったんですよね。僕の長いこと中二病続いてたのが中学校3年生から高校1年生の、1月ぐらいまで、長いこと、大変長いこと続いていましたから。僕がポッドキャスト始めたのも高校1年生の頃なんで、まあ僕は、まあちょっと中二病みたいな感じで、ポッドキャストが始まってしまったのかもしれませんけどね。まあ今まで続いていますけどね。はい。まあ、トナ感じで、はい。清潔で美しく健やかな毎日を目指すために、まずね、なんだかんだで運動はね、大事です。うん。無意識のうちに小中高、あと大学とかまで、無意識のうちにどっかかっかで運動はしてたんだよね。その通学とかバイト先への通勤とかがもうほとんど自転車だったから、もう1時間以上自転車に普通に乗ってたんですよね。その時点でもうある程度いい運動になってたから、あんま困んなかったんですよね、運動不足っていうことに関しては。冬場も結構歩いてたしね。だから、ここ社会人的になってさ、半年ぐらいか。半年車ばっかりになって、自転車全く乗らなくなって、やっぱそうなってくると急に運動しなくなったから、まあ、ああ、やっぱり運動しないとまずいのかもなっていうのはなんか、わかりますよね。うん。まあ、てな話でございまして。はい。まあ、 来週もまたそういう清潔で美しく健やかな毎日を目指すための話をしていきたいと思います。ということで以上です。西暦2014年11月24日月曜日の